それが、まあ、教会の交わりだっていうふうに、まあ、聖書は言ってるわけですね。そしてそのような賛美歌を教会で、まあ、神様を讃える歌を歌うと、毎週賛美するとそこに愛の交わりの中で、その天国、遥かの天国の展望しながら歌ってる、いうふうに、思います。詩編っていうのは、ね、やはりこの聖書の中にですね、あるんですが、ちょっとご紹介しますと、神に対するこの150の詩が書かれてるんですね。神に対するその賛美する章なんですね。なんと2000年の間かかって多くの作者によって書かれたんですが、それを詩編というのは、その中からですね、この喜びっていうのはどんなことに、なんとその喜びっていうのはこの詩編にはたくさん書かれているんですね。それはまた後で言いますが、この詩編の中でその今のその歌詞の中にありました、あの翼のっていうところがありますね。神様のあなたのその柔らかな翼が行こうところです。これはこの詩編から来てると思うんですね。249章っていう小説のその翼、これは詩編にこうにあるんですね。神よ、あなたの恵みはなんとたっといことでしょう。人の子らは三翼の影っていうのは神様の翼ですね。御翼と書いて三翼の影って読みますが、三翼の影に身を避けます。神様の翼の中でこう、あれですね、イコールっていうことですね。もう安全ですね。それがここに歌われてますね。また63編の7節には、あなたは私の助けでした、三翼の影で私は喜び歌います、平行になっております。それがこの歌詞の翼っていうところの意味が、そういうふうに解釈できるんではないかと思います。次に、269小節にいってよろしいでしょうか。大きな幸いを得た人、すなわち一人の友の友となり、優しい妻を得た人はその喜びを共にしよう。この幸い、この幸い、ブルフっていうんでしょうか、ドイツ語では。幸いってはこの大きな幸いって書いてますね。この英語ではドイツ語ではちょっと忘れましたが、英語ではですね、グレートって書いてありますね。だからグレートっていうのは偉大なっていうね、ただ大きいっていう、ね、偉大なっていうふうに訳せると思うんですけれども、偉大な幸い、偉大な幸いって言っていた人っていうことを言ってますので、偉大な幸いって言っていたっていうんですから、この世のですね、まあ、富とか名声とかそういうものを得た幸いっていうを超えてるんじゃないでしょうか。ですからこの世の幸いを偉大ってはあんまり言いませんので、偉大な幸いとはこの信仰を得た最高の幸い、そういうふうに言ってるんですね。その信仰を得た人は、まあ、信仰を得たっていうのは、その先ほど言ったその神を信じて天国への切符を得た人で、天国を保証された人はというふうに解釈します。そうすると、そういう人は幸いですとこう言ってるわけですね。やはりさっきのこの旧新約聖書のエペソ人への手紙のところにはこのことが書かれてますので、ちょっとご紹介しますと、エペソ人の手紙の1章14節に、聖霊っていうのはまだ初めて出てきましたですね。聖霊というのはですね、聖書ではこう言ってるんですね。イエス・キリストを救い主として信じた人は、その心の中に神様の霊の聖霊を、 ってこういうふうに教えてるんですね。ですから神様の霊ですね、聖なる霊ですから人間の霊じゃないですね。聖霊は私たちが御国を、御国って天国って思ってください、天国を受け継ぐことの保証です。つまり天国に行って神様と共に住むことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、イエス様によって罪許されて贖いで神の民とされた。そして神の栄光が褒めた、そのことは神様のご計画だということで褒めたたえられるということを言っております。今聖霊についてはご説明していましたので、そのところはいいと思います。そして、大きな作用を得ていた人、これは信仰を得た人ってご説明しましたが、この世においては永遠の命を得た人なんですね。先ほども永遠の命というのはご説明しましたが、永遠の命っていうのはイエス・キリストを信じたことで罪の奴隷の人生からキリストのしもべとなって新しい愛の命を生きるってことで、天国の前味、あたかも天国に今いるような幸福感の中に暮らすという意味での永遠の命なんですね。そしてこの罪というのは、本当キリスト教っていうのはですね、教会に行くと罪罪って本当に嫌なことを感じがするっていうふうに思っちゃうんですね、最初ね。でも罪というのは犯罪のことじゃないんですね。あなたは罪人ですって言われるとなんかいい気持ちにしないかもしれませんけど、これ犯罪のことじゃなくてもっと広い意味なんですね。聖書で言う罪っていうのは一番の最初の罪は神様がいけないって言ったことをやった、そして自分を神なんか神にしてしないって言って、これが一番の罪なんですけどもね。それ以来この人間は罪人ですね。それはどういう意味かというと、神様語は先ほど義と言いますけど、ご自身の完全さとか清さの標準から外れることを罪って言うんですね。ですからこの世の中には神様と同じ正しさとかですね、完全無欠な人はいないという意味でみんな罪人なんですね。例えばどうでしょうか、この中で、嘘を一回もついたことない人いますか？そういう人はいない。私ももう嘘ついたことをいっぱい示されてますので、そういう意味では罪人なんですね。そういう意味で言うと、人間は神様良心与えられてますから、良心によって善意と思ってますから、そういうものを言うできますね。でも人間ってね、本当に追い詰められると罪が出てきちゃうことがよくあるんですね。争いの時とか あれですね、